どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は自分で決めたルールを守れない子の対応法についてお話ししていきます。いただいた相談内容から読んでいきます。スマホやゲームの時間を自分で決められず、延長してやめられないと、止めに入ると八つ当たりされます。寝不足になりがちです。こういう場合はどうすればいいでしょうか。こんなような相談をいただきました。最近はですね、本当にゲームとかスマホがなかなかやめられない、ルールを決めているのに守れない、そういった子って本当に多いです。でそういった場合、親としてどのようにサポートしていけばいいか、今日はお話ししたいと思います。お伝えすることを意識してお子さんに向き合っていただければ、お子さんの依存とかこのルールを守れないっていう状態ですね、少しずつ改善していくかと思います。参考にしてみてください。あとこのチャンネルではですね、こういった思春期の子育てに関する悩みに日々相談としてね乗っております。もともと私が教師をしていて、退職後は10年間で3万組以上の親子をサポートしてきたという経験からですね、様々なアドバイスしておりますので、お悩みがある場合はどしどし送っていただけると嬉しいです。送り先はですね、私のオフィシャルサイト道山圭で検索すると出てきます。そちらに無料相談というページがあります。そちらから送っていただくと順番に回答しておりますので、よかったら送ってください。では行きましょう。でまず今回ですね、お父さんお母さんはね、こうスマホを結構意識して、あと寝不足になりがちっていうようなねことを書かれております。でもちろんその部分はすごく気になるとこではあると思うんですが、実はそれよりも大事にこう意識してね考えてほしい部分があります。それ何かっていうと、やるべきことができているかなんですね。小中学生とかあと高校生の場合、やるべきことって何かというと、まず1つ目、遅刻せずに学校に行くということですよね。で2つ目が宿題を遅れずに出すということ。で3つ目が最低限必要な点数を取るということです。遅刻せずにっていうのはもちろんね、こうたまに体調悪くて遅れるとかは仕方ないんですけど、定期的に遅刻している場合はやっぱり寝る時間が遅いから遅刻しているってなりますよね。あと宿題、これもできていない場合、やっぱりね、そのゲームとかやりすぎで宿題ができてないっていう風になりますよね。で最低限必要な点数っていうのは、高校生だったらきちんと進学できる点数ですね、赤点にならない点数が必要ですし、あと小中学生だったらやっぱこの後ね、将来受験とかしていくわけですよ。でそれに必要な点数ですね、やっぱこれが取れていないと結局行きたい学校に行けなくなっちゃうので、そこをきちんと取れているか、この辺をねきちんと確認してあげてください。でこれができているなら、多少寝不足であったとしてもそこまで気にしなくていいです。実際私もね、高校生の時結構寝不足な状態で学校に行って、正直授業中寝たりしていたんですけど、でも自分のね目標とする、教育大学ですね、ここに入るための点数は取れていたんですよね。私以外にもそういう子たちってたくさんいたので、そこはそんなに気にしなくてもいい部分かなと思います。もちろん中学生とかの場合、授業中寝ていると、いわゆる内申点が下げられちゃって、行きたい高校に行けないってこともあるので、その辺はちょっとね、考えて必要な内申点が取れているかってところまで見ていただくといいかと思います。で、これもしできていない場合どうすればいいか。今から言う3ステップでね、お子さんに向き合ってみてください。一つ目が愛情バロメーターアップです。このチャンネルで再三お話ししているように、お父さんお母さんの愛情が子供に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がります。でこれが上がると、親子の関係が良くなるので、きちんと話し合いができます。一方でこれ下がってしまうと話し合いができないんですね。だからこの後ステップ2以降が進められなくなってしまうので、最初に愛情バロメーターを上げましょう。そのためにはね、お子さんが望んでいることをできるだけやってあげてください。好きなご飯を作るとかね、話を聞いてあげるとか、そういうことです。で次ステップ2が子供と話し合いをするということですね。いわゆる現時点でできているところとできていないところを確認してください。朝はきちんと遅刻せずに学校に行けているんだけど、宿題ができてないよねとか、そういうことを確認していくということです。でこの状態が続いていくと将来どうなるかってところもね伝えてあげてください。例えば今のまま宿題が出せない状態でいくと、例えばじゃあ受験の時にね、行きたい学校に行けなくなるよとか、そういう話をしていくってことです。で最後3つ目が、じゃあどのように改善をしていくかってところですね。 ここでよくやってしまいがちなミスが、親が一方的にですね、もうじゃあスマホやゲームは何時までとかって決めちゃうパターンです。これは思春期の子からすると反発になります。そうではなく、子供の意見も考えながら、じゃあちょっとこういうふうにやっていこうかっていう感じで一緒に進めてください。で、子供の、まあ、やりたいようにやってみて、うまくいかなかったら、じゃあ次こっちの案でやってみようかっていうような感じでやっていかないと、子供は言うこと聞かないので、ここは注意してください。で、あと、これをね、まあ、やっていったとしても、じゃあ決めたルールをね、じゃあこういうふうに直そうと思ってルール決めたとしても、結局ね、守れないってこともあると思います。この時に、まあ、それをですね、無理やり親がね、あんた時間守れてないじゃないと言ってゲームとかをね、止めたりすると、絶対ね、今回の相談者さんみたいに八つ当たりされます。うん。じゃあどうすればいいかっていうと、その日は一旦そのままにしておいてください。で、次の日に子供が落ち着いている段階で、昨日こういうルールだったけど守れなかったよねって話をしてあげてください。うん。じゃないと子供はもうゲームにね、集中している状態ではなかなかね、こう意識がそっちに向いて八つ当たりになっちゃうので、落ち着いている時に話すっていうのがポイントです。で、あとは、まあ、じゃあどういう風に直していくかってところ、ここでもう一回話し合いをしていくってことですね。まあ、今回はちょっとこう暴れているとかっていうのは書かれてなかったんですけど、もしね、その注意したら暴れるとか、話し合いもねしようとしても暴れるとか、そういった場合は、なかなか親だけの対応が難しいので、第三者の介入ですね、こういったものを入れていくといいと思います。まあ、専門家にね、子供に話をしてもらうとか、そういったところも入れていくと安心してね、子供に向き合っていけるかなと思います。